はい。今ね、私が頭で考えてる話を、皆さんとね、今日はね、共有しようかと思うんだけど、いいですか、皆さん。この世界には、この世界がおかしいぞと気づいてる方が、まあ、1-2% 存在していて、ほぼ 98% とか 99% の方が、未だ眠ってる状況なんだよね、っていうのはもう皆さん、見えてきてるよね。で、この構図はもう日本人でも、共通する話なんで、日本人の、1% か 2% の人は、もうすでにこの世界おかしいんじゃないのっていうことで、完全に覚醒している人がいますと。で、同じように 99%、8% くらいの人たちは未だに眠っている人たちなんですよねっていうこの状況でですね、私が今頭に入っているのは、皆さん非常に興味があると思ってるんだけど、2025年の夏を過ぎた後どうなってる世界なのかという話の今年で今ちょっと話してみようかなと思うんですよ。この話っていうのは多分ね、今眠ってる状態の、99%、98% の人っていうのは、全くほぼ考えてない可能性があります。まあ、あるいはね、その眠ってる 99%、98% の人は多分こう思ってる人が多いんですよ。この世界はずっと続いていくんだと。特に日本人の人たち聞いといてもらってね。日本がね、この先もずっとね、夜寝れば朝が来るんだと思ってるよなということがあると思うんだけど、ここでね、私のように完全に覚醒した人たちが何考えてるのかっていうので、私が皆さんにお伝えしておきたいのが、やっぱり皆さんが一番気になってるのはこの先何が起きるのかが多分一番気になってるんだけど、で、2025年の夏を過ぎた後一体何がどうなってるのかっていう話をしてるやつはほぼいないなと。まだね、ある程度さ、なんかあれが起きるんじゃないかという話はチラチラしてると思うんですけど、じゃああれが起きた後の世界はどういう世界なのかっていうのを今日お話しすることによって、特にね、私のチャンネルに来ている完全に覚醒してる人っていうのがまた人生で有利になってくるのかなっていう話をねしようかと思うんだよね。じゃあひとまずね、1095回目始めさせていただきます。創造船オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいね。はい、ということですね、またね、今日また不思議な話していくんですけど、ひとまずね、私アンカーラジオさんは現在 93,631 回再生突破しております。皆さん聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もね張り切ってお伝えしていくんだけど、いや今日話す内容って本当ね、普通だと皆さん考えてないよね。考えてないんですよ。普通当たり前と常識の人が全く考えてない話を、覚醒してる我々はですね、未来で起きることがある程度見えてきてるっていうことがあるよね。これっていうのは覚醒してる我々にとってのある意味、すごく人生にとってメリットのあることなんですよね。ですよね、皆さんね。地球に住んでる今 99%、8% のね、98% の人たちは今世界で何が起きてるのかすら知らない。だから2025年の夏以降何が起きるのかもよくわからないから、イメージもする必要がないんでイメージしない。でも我々完全に覚醒してるね、我々はね、この先何が起きてくるのかという話と、2030年こうなってくるよね、で最終的に2050年とどめのこれだよねっていう話まで見えてきてる我々が先にイメージしない手はないということですよね。じゃあ始めてみようかなというところなんだけど、 まあとりあえずね、皆さん2025年の、夏ぐらい、何が起きるんですかの話で、私一応ね過去ねお伝えしてたのが今年の3月ぐらいじゃないかって話をねしてたわけよ。それは南海のトラフだったり、富士山が爆発するとかそういう話をしてましたけど、どうも、今年起きるイベントをさらにね再考察した時に、いや違うなと、今年じゃねえなと、いうことが起きたんですね。その詳しい話は私のテレグラムの方でがっつりね、がっつりというかこっそりお伝えしてるんで、興味がある方はちょっと今週の一応日曜日あたりかな、ちょっとテレグラム限定動画をお伝えするんで、そこをちょっと見てもらえると、ちょっと辻褄が合ってきちゃうかなということがあるんだよね。じゃあ皆さんね、2025年の夏以降ですね、それは南海のトラフだったり富士山が爆発するとか、各いろんなスマートシティとかスーパーシティのポイントで大災害が起きた後の話ですね。どうなるのかというのを今のうち私が語っておくとすると、まず南海トラフゾーン、さあどこだったのかっていうと、まさにその、スマートシティに、でその市が、ね、県とか市が、スマートシティ化するよって言ってるのは、まさに四国とか、ね、あの辺ですね、あの周辺、あとは、和歌山とか、大阪とか、あとはあれですよね、静岡横浜とかあの辺も全部絡んでくる話で、で多分下手したら首都直下とかも起きる可能性があるんだよねって考えると、太平洋側の、関東から下の方九州ぐらいまでがすごい、大災害が起きるとっていうことをイメージすると、何が見えてくるのかっていうとね、まずは、その太平洋側に位置してる、でかい工場全部ぶっ潰れるよねっていうのがまず見えてくるよね。皆さんね、あの能登のやつ見てもらえると分かるんだけど、間違いなく海沿いにあるような、巨大な工場みたいのは一気に、ぶち壊れると、いうことが未来で起きるよね。だからそういうのがイメージできるじゃないですか。で逆に、スマートシティとかスーパーシティをやらないよと言ってる、ね、県とか市があると思うんですよ。それは私のね過去挙げてる、スーパーシティの計画のね日本の、図だったり、スーパーシティとかね、まあ、そういうなそのシティの図のね写真をね載っけてるんで、スマートシティスーパーシティ、そのポイントに入ってない場所だけがある意味生き残る可能性があるよねって考えてくると、やっぱり日本海側の能登とか新潟とかはやばいぞというところはあるんだけど、どっちかっていうとその島根県とかあっちの方はそこまでなんか被害がないのかなっていうのが見えてくる話なわけなんですよと。で見えてくるのが、南海トラフがまず起きたとして、太平洋側 の、その千葉とか、まあ、東京も含め、大阪の方だったり四国あの辺が全部一気に大災害に見舞われましたっていうのが起きた後どうなるのかっていうと、やっぱりその、巨大な工場がまずぶっ潰れますよっていうことが起きるから、日本の経済が一気に落ちるよねですよね。でそこでものすごい人数の人が亡くなると思うので、それをイメージしてもらえると見えてくるのが、今ねだから、日本人がまあざっくり1億人ぐらいまあ生き残ってるとして、今ねでなんとなく当たり前のように日常回ってるじゃないですか。だから、東京を中心として、物のやり取りがね成り立ってるんだけど、南海トラフとか富士山の爆発とか首都直下的なやつが起きた時に、中心となっている東京が大ダメージを受けた時に物流が全て止まるよねっていうのももうおのずと見えてくるじゃないですかと。でそうなってくると、特にまあ女性で言ったらさ、お化粧品とか買うじゃない。 ね、これも結構当たり前と常識な感じで、今まで当たり前のようにお化粧品だったりなんだかんだりね、化粧水でなんだかんだ、あとアイライナーだなんだかんだって買ってたものが、要するに大災害とかそういうものが起きて工場がぶっ潰れたっていうのがこの先起きた後どうなるかっていうと、供給がされなくなるよね。でさらにそういうお化粧をしてどのこうのっていう多分状況でもなくなるんだろうなっていうのも見えてくるわけなんですよね。で今の時点で日本人が1億人いたとして、それが大災害によって下手すると半分ぐらいものすごい勢いでなくなる可能性があるよと、いうのが起きた時に、今当たり前に、消費されてるものが消費する人がいなくなるから、まあ半分に減るとね、考えると、ものすごく経済がもう下がっちゃうよねってことになるよね。だから今皆さんがどんな仕事に就いてるかにもよるんだけど、もう私がちらっとお伝えするのは、私もなんかそのお化粧品とかのさ、ボトルとかチューブとかさ、そういうものをなんか検査するとか、そういう会社に今いるんですけど、これがね、いろんなところでさ、そのボトルに充填するさ工場とかがこう日本の各地にこうあるんだけど、その巨大地震のランダーが起きて、その充填工場みたいなのがぶっ潰れたとしたら充填できなくなるじゃない、ね、ということが見えてくるんで、じゃあ充填できるとこどこなんだって言ったら、多分、スマートシティとかスーパーシティに属してない県の場所、とかの工場になるんで、そこを中心として物流がそっちに集中するって、いうのがもう見えてくるじゃない。だからそういう風になってくると思うんですよ。でも我々の今頭の中入っているのは、ざっくりどの辺でそういう災害が起きるのかっていうのがこう見えてきてるじゃないですか。だからこれはある意味ちょっと未来をある意味ね、予測して動けるよねっていうことにつながるよね。普通の人はそんなこと考えてはないですよ。考えてはないけど、私とかだと今やってる仕事がそういう系なんで、結局、ボトルとかチューブとかね、そういうものが、供給できたとしても、その中に充填する工場がぶっ潰れたら、要するに売れないじゃん、終わりなんですけど、でもね、日本にはいろんなところにその充填工場みたいのがあるんで、だからその南海トラフゾーンの充填エリアがぶっ潰れたとしても、日本海側にあるね、そういう充填工場は生き残るよね。ということは、この先そこに受注が集中するわけですよっていうところまでこう見えてくるじゃないですか。で、そうすると今我々完全に気づいてる人たちがやるべきはですね、その南海トラフゾーンのね充填屋さんがあったとしたら、そこに全然属さないね、日本海側の、スマートシティとかスーパーシティに属してないところの、充填屋さんをちょっとね押しておくとかっていう、その事前のね動きっていうのをしていると全然違うのかなっていうのがあるよね。だからこういう考え方になってくるじゃん。でも普通の人は考えてないから、まさかそうなると思ってないんで、そうなった瞬間に、あ、どうするどうするってなるけど、もう我々完全に覚醒してるから、あ、じゃあこの地区でそういう地震が起きるんだって考えれば、あ、その今のね、充填屋さんがその南海トラフゾーンだった時にこれ多分ぶっ潰れてダメになるなって思ったら、日本海側の充填工場にシフトするとかね、そういう動きなんですよ。で、東京にその本社とかがあるね会社が結構あるじゃない、ほとんどそうですよね。で、首都直下とかね、起きると思うんだけど、起きた時にみんなもうパニックになっちゃうじゃないですかっていうのがもう想定されてるじゃないですかと。ね。だこれでも当たり前の常識の人はそんなこと思ってないんで、まさかそんなこと起きるわけないよねってことになってて、その実際にその大災害みたいのが起きた当日にですね、ああ、こんな本当に起きたんだってそこで気づくんだけど、もう我々完全に目覚めてるから、ね。もう大体日付も分かってるじゃない？来年の夏ぐらいかって思ってれば、ね。 例えば我々が社長だったらだよ、どうするって言えば、そっか、来年の夏ぐらいに南海トラフとか巨大地震とか富士山とかね、の爆発が起きるというふうなことが頭でイメージできてれば、ね、本社移動するよね、っていう考え方になるよね。なりますね、皆さん。だそういう形で本社をね、ちょっと地方に、ひとまず逃げるっていう動きができてる会社っていうのは生き延びれるよねっていうことがあるよね。だからこういう動きなのかなと思ってるんですよね。だからやっぱり未来が見えてるか見えてないかで全然変わると思うんですけど、もう俺起きるもうね、1年前にこの情報を察知しちゃってるんで、じゃあ今のうちにできることあるかって言えば、いくらでもさ、イメージして動けるんだよね。今のうちにできることはいっぱいあって。だからそういう感じでね、考えてるとね、全然違うかなっていうのがあるんですよね。だから、人も一気に減っちゃうから、今の当たり前に物が、ね、行き来してるものも動かなくなってくるしっていうことですね。ちょっと食べ物も多分スーパーとかにもう供給されなくなるんで、やっぱり今のうちね、ある程度備蓄しておかないといけないよねっていうのはあるよね。あとはね、VTuber とかさ、だから歌い手とか SNS で発信してる人たちとか、あとツイキャスとかでさ、配信して生きてる人たちいると思うんだけど、首都直下とか南海トラフとか、とんでもない地震とかが起きたら、多分 Wi-Fi とかね、そういう電波とか、一時的に多分止まっちゃうと思うんだよね。止まっちゃいますね。止まっちゃうとどうなるかっていうと、配信できなくなるじゃない。だからやっぱり多少で、お金に余裕を持っとかないとまずいのかなっていうのが見えてくるよね。だ結構さ、配信してる系の人はさ、もう配信で生きてるから、結構こうギリギリで生きてるっていう人がやっぱ多くなってきてると思うんだけど、やっぱりね、首都直下とか、ね、南海トラフとか起きてくると、このスマホが今当たり前に使ってるけど、この電波がなくなると。だから県外ですよね。県外みたいなことになる可能性があるわけよ。だからそこもやっぱり今のうちにイメージしておいて、県外になったらどうすっかなみたいな話も頭にイメージしておくといいのかなっていうのがあるんですよ。で、さらに私お伝えしておきたいのが、皆さんね、いろんなこう夢があって何かやりたいなってことが今頭にある人はいると思うんですよ。でもその夢っていうのは、私が考えるに、2025年の夏を過ぎてしまうと、ものすごい大災害だなんだ、人が半分ぐらい減るだなんだかんだが起きてしまうから、例えば本書きたいなって人がいたら、間違いなく今すぐ始めないと来年の夏には下手したら人がいなくなっちゃってるとかね、日本自体がもう壊滅的なことになってる可能性があるので、本は早く書いてくださいという話だよね。見えてくればそうなるよね。おのずとそうなってくる。でもそこに気づいてない人は、いやー来年ぐらいちょっと本書きたいなーと言って今年終わっちゃうんだけど、もう来年の夏で終わりなんだと思ったらですよ、今書くしかねえんじゃねえかってなるよね。だから多分そこがですね、もう完全に目覚めてる人の、メリットなんだろうなって思うんですよ。だからケツがある程度見えてきた瞬間に、これやるしかない。ね。今までバーって人生生きてきたけど、これもう来年の夏までしかね、タイムリミットがないって思ったら、まあ間違いなく何か皆さんやりたいことがあるのであれば、来年の夏までにはやるしかないよ。それ以降は多分やりたくてもできなくなるんだよ。っていうことなんですよね。で、あとは、今まだね、来年の夏と考えれば、1年ちょいはまだ残ってるわけですよ、と。だからこの間にやっぱりやるべきはですね、遠くの方、ね、東京の方に住んでるのであれば、やっぱり東京って結構いろんな人が集まってるじゃない。結局ね。で、ものすごい人も集まってるわけなんですよ、と。だから、この関東近辺に住んでる人っていうのは、やっぱりその、関東に住んでるっていう、そのメリットをうまくね、使いこなすのに、 その武術をね学ぶとかさ、警部流を学んでみるとか、そういうね、8期のね武術を学ぶとか、そういう道も悪くないなと思ってるわけなんですよね。これ私もそう思ってんの今。結局さ、地方ってそこまでだから、ものすごい達人がいないとは言わないけど、結局この日本のなんか中心が今東京になってるわけだから、すごい人がまあ東京に今集まってるじゃないですか。今の時点でね。だそれはもうさ、警部流のね、雨宮先生だったりさ、システマの北川先生だったりさ、ね。あと、イス塾のね、八華拳のあの先生だったりって、いろんな人が今東京に今集まってる。で、そこで武術を教えてるっていうことがあるじゃない？で、これが多分ね、ほんと来年の夏ぐらいになってくると、東京も首都直下だなんだかんだって大混乱が、ね、に巻き込まれたら、武術を教えてもらうも何も、そういう状況じゃなくなっちゃうと思うんですよ。だから、ある意味、気づいてる我々は今がチャンスしかないのかなっていうことだよね。気づいてない人はもうしょうがないんですよね。もう自分で気づくしかないんだけど、我々が気づけってもう3年以上前から言ってきてる話なので、まあ、もうしょうがないのかなってところがちょっとあるよね。ただ我々気づいてる、ね、我々にとっては、人生にとってメリットしかないよね。あ、来年なんだね。来年の夏なんだねって思えば、そこがタイムリミットなんで、そこまででやることがいっぱいあるね。で、そのやることっていうのは、生き延びるために、今のうちにスキルを、ね、磨いとけっていう話です。で、ないんであれば、習得しよう。そこですよね。多分2025年夏、ね、来年の夏過ぎると、ものすごい大災害みたいなのが起きて、本当に、ああね、システムやっとけばよかったみたいなことになるわけですよと。ね。だから今ならできる。でも、夏以降になると、やりたくてもできない。ってことが増えてくるんですよ。で、2030年とかなってくると、もうそこら中がスーパーシティだね、スマートシティだっていうことになってて、監視体制がもうじわじわ、2026年ぐらいから始まってきますと。いうことになってるんで、我々完全に気づいてるものっていうのは、多分2030年までに下手すると、どっか刑務所というか、そういう施設に、ぶち込まれてしまう可能性があるぞと。ね、この今の世界の流れ、特にフランス見てればわかりますけど、肩に打ってるやつをね、拒絶したというか、やだって言ったら罰金とかね、だからそういう話になってくるのは、これ今後日本でも起きそうなんだよね。だからそうなってくると、気づいてる我々は、どこかで排除される可能性が高いわけなんですよと。だから普通に生きてると排除されると思うんだけど、やっぱりあれだね、どれだけ先を読みして今生きれるかが鍵となってくるよね。ですよね、皆さんね。だからこれ本当、覚醒してる人に、が一番有利になってんのは、本当未来がある程度見えてるっていうのがもう我々の強みですよね。今世界でこんなことが起きてるよと、来年こんなことが起こされるよと、いうのがもうある程度頭に入ってきた時に、やっぱ今やるべきはね、今のうちにスキルを学ぶとか、今足りてない能力を増やすとか、そういうとこだよね。だから、今、自分の近くにね、農家さんとかがいるんであれば、やっぱり農家さんと仲良くしとかないといけないんで、こうね、もっと仲良くするのに、こう、直で売ってるようなところに行って、お話をするとかね。まあ、そういうのでも全然違うと思うんですよ。普通の人って、あんまりコミュニケーション取らないでしょ。ね、自分の畑で、取れたものをどっかスーパーとかで売ってる人とか、その道の駅みたいなところで野菜を売ってる人のところに行って野菜買うとかさ、そういうような動きが本当に大事だよね。だから大災害とか起きた時にスーパーに物がないから、食べるものがなくなっちゃうんですよ、結局。 じゃどうすんのって言ったら、あ、そっか、あの知り合いのあの人に、ね、あ、そっか、話して仲良くなっておけば、言っとけばいいんですよね。2025年の夏ぐらいに、なんか南海トラフとか、首都直下とかが起きるかもしれないんですよ、と。知ってますか？いや、知らないよ、とかって多分おじいさんとかね、おばあさんとか言ってると思うんだけど、いや、その時にね、ちょっと食べるものがなくなったら、ちょっと、ね、おばあちゃんとこう買いに来てもいい？っていうのに、この未来を予測したトーク、これやばくないですか？こういうのって非常にね、未来で役立っちゃうわけよ。ああ、確かに青木丸くんが言ってたなと、2025年の夏ぐらいになんか南海トラフとか、首都直下みたいなのが起きるって言ってたわっていうのを頭に、ね、イメージさせておいて、実際来ましたってなった時に、おばあちゃんちょっと、やっぱり起きたよ、野菜買っていいみたいなさ、そういうのを、今のうちにコミュニケーションを取っておくことによって、一日でも長く生きられるよね。っていうのがイメージできるじゃん。あとは、この先起きることであらかじめ言っとくとしたら、今、ね、地下のシェルターとか、どっかの駅のところに、食料を備蓄するとか、そういう話が出てますけど、国が用意してる、食べ物、備蓄してる食べ物っていうのは、ちょっと危険が伴うことがある可能性があるので、すぐには食べるなよってことだけ言っとくからね。これは漫画のドラゴンヘッドから学んでる話なんだけど、ね、ドラゴンヘッドっていう漫画があるんだけどね。そこから学んだ話なんですけどね。ものすごい大災害みたいな巨大地震が、まあ、東京で起きましたと。で、ほとんどの方がね、亡くなりました。で、その時やっぱり地下のシェルターみたいなところが存在して、そこにいろんな、たくさんの人が避難してたんだけど、そこに置いてある備蓄されてる食料っていうのにはですね、気持ちを落ち着かせるような、そういう薬品がたんまり入ってるものが実は置かれてる。ね？実はですよ。っていうことがその本に書かれてるんですよ。ね、だから普通に考えれば食料がないんでみんな食料をね求めてこう争い合ったりこうするじゃない。感情が高ぶったりなんだりかんだりってその殺し合いみたいな感じになってくんですけど、そこに備蓄されてる飲み物だったり、そこにあるねその乾パンみたいなそういう食料とかを食べると、精神が落ち着くような。成分、薬品が入ってるんですよね。だからパニックを起こさなくなるじゃない？それを食べることによって心が落ち着かされちゃうわけ。だからそういうものが入ってる可能性があるので、万が一国が食料を供給するよって言ったら、食べんなよと。まずは自分の持っている食べ物を食べてね。この多分3日ぐらいでも全然変わると思うんですよね。だから今のうち言っとくけどね。国を信じて何かいいことがありましたか？皆さん。ないですよね、結局ね。もう肩に打ってるやつでもうはっきり分かったと思うんだけどね。だから本当に国を信じて、言った結果悪いことしか起きてないんですよ、この日本は。ね、なので、今回ねざっくりと今年の夏何が起きるのかっていう話で、まあ、イメージして、皆さんの日常これからどうしていけばいいのかっていうところのイメージをちょっとこう散らしてみたんで、皆さんが今やってる仕事も、東京とかね南海トラフとか、首都直下起きた後どうなるのっていうのをちゃんとイメージしておくか置かないか全然変わるよねっていう話だからね、皆さんね。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。
残酷な天使のように少年よ神話になれ。風が今 胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気な瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年の神話になる。私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はその自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年の神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年の神話。